金沢銀行本店役員会議室には、休日にもかかわらず、全役員が一堂に集まっていた。休日の急な呼び出しということもあって、おのおのが点でバラバラな服装である。ゴルフウェアの者もいれば、こじゃれたジャケット姿の者もいる。ジーパンに T シャツといった非常にラフな服装の者もいた。専務の加賀が全役員が出席していることを確認すると、彼は席を立った。すでにご存知の通り、当行の警備にあたる守衛が殺されました。議場は水を打ったように静まり返っている。さらに、残念なお知らせがあります。役員たちは加賀から目を離さない。常務の小堀と経営企画部の山形だけが目を伏せた。小松部長が亡くなりました。役員たちはざわざわと騒ぎ始めた。言われてみれば、この種の会議の進行役はいつも小松部長が行っている。普段彼が座っているはずの席は空席であった。自殺だそうです。まずは皆さんに直接報告するために休日にもかかわらず集まっていただきました。
一体どういうことですか？
小松部長と日頃親交が深かった営業推進部部長の笹井が震えた声で加賀に質問した。
理由は分かりません。現在警察で捜査中です。
笹井は川張りの椅子に身を委ねて天を仰いでいた。
私としては大変残念です。
専務、それは本当のことですか？
今度は有志部部長の小池田が涙を目に浮かべながら質問した。
残念ながら本当のことです。本日10時半ごろ、野宿山で小松部長と思われる遺体が発見されました。警察の話によると、自殺とのことです。
自殺って、一体、なんで？
詳しい状況は私にも警察からは知らされていません。
そんな、小松。
ゴルフ姿だった小池田はそう言うと、目から大粒の涙を流し、おえつしだした。
小松部長に関しましては本当に残念です。なぜそういうことになったのか、警察の捜査を見守るしかありません。我々としては、彼をしっかりと弔うために葬儀に関して段取りをしたく、本日皆さんに集まっていただきました。しかし彼亡き後、業務に支障が出るのはまずいです。そこで彼の後任人事についても皆さんに同意をいただきたいと思っています。役員のほとんどが突然の知らせに呆然としていた。笹井営業推進部長や小池田有志部長のように、小松部長と普段から親交があった者は狼狽を隠せない。例えば派閥などの確執があっても、日々同じ会社で同じ目標に向かって仕事をしている身、皆小松の突然の自殺という事実は簡単に飲み込めなかった。当面は山形部長に総務部長を兼任してもらおうと思います。これは頭取にも了解を得ております。なぜ山形なのかという声も聞かれたが、山形本人から説明をさせるとの加賀の言葉にざわついていた役員たちは
静まり返った。山形は立ち上がり、役員たちに深々と頭を下げた。
今回の守衛殺害ですが、小松部長と私の名誉にも関わる事件です。事件について現在分かっていることを皆さんにご報告申し上げます。
常務の小堀は神経質そうな表情で山形を見つめた。
経営企画部部長、藤堂剛。
役員たちは再びざわざわとし始めた。
こんな人物は当行には存在しません。金沢銀行経営企画部部長は私、山形有常です。この藤堂なる男、用意周到に偽造の社員証を持ってここにやってきました。守衛はその社員証と社員データベースを照合し、藤堂が当行の経営企画部の人間であることを確認したんです。
なんだって、社員情報がどこかで改ざんされたって。
笹井が力弱い声で独り言を発した。
社員の人事を司るのは私の経営企画部です。この点をまんまとすり抜けられた点は率直に皆さんにお詫び申し上げます。
山形は頭を下げて言葉を続けた。
まずは人事管理の不備はなかったか点検します。合わせて当行の情報セキュリティに関する話でもありますので、情報管理課とも連携して検証します。
山形はここでしかしと言って発言を続けた。
守衛はちゃんと手順を踏んで藤堂に接しました。彼はその藤堂を校内に入れてもいいかと小松部長に確認を取る電話を入れています。守衛携帯の23時23分の発信履歴に小松部長の携帯番号があります。
待て山形部長、そんなはずないだろ。小松部長が君とその藤堂とかという男を取り違えるわけがない。
小堀と香川黙って山形の様子を見つめた。山形は深呼吸をしてゆっくりと口を開いた。
その通り、ありえないんです。日頃顔を合わせている人間を聞いたこともない人間と取り違えるなんて考えられません。小松部長は残念ながら亡くなられました。自殺と言われています。いつどの段階で亡くなられたかはまだ分かりませんが、これだけは言えると思います。
役員たちは固唾を飲んで山形の説明を聞いた。
誰かが小松さんになりすました。
そんな、いや、そうとしか考えられない。
小池田は拳を握りしめて肩を震わせていた。
そうなると私には一つ疑念が湧いてくるんです。
何だ。笹井が山形に尋ねた。
小松さんはその時すでに誰かによって殺されていたのではないか。
何？
小松部長になりすました者は一体どのタイミングで彼の携帯を手に入れたというんでしょうか。なりすまされたのは昨日の23時23分。この時には小松さんの携帯は誰かの手に渡っていたということになります。自殺をする時のことを考えてみてください。誰も今から自殺しますって言ってするやつなんかおりませんよ。 人知れずどこかで自殺する。こんなもんです。仮に小松さんが自殺したとするならば、どうして携帯が他人の手に渡ってたんでしょう。しかも守衛からかかってきた電話に不自然なことなく対応している。結果守衛はそれを信じて鍵を開けた。
確かにあなたの言う通りだ。不自然極まりない。
こんなずさんなことを小松さんがやることはないんです。ありえない。皆さんも小松さんのことをよくご存知でしょう。私は彼の汚名を晴らしたいんです。社員の人事を司るのは経営企画部部長の私です。この司の私が東堂という男によって乗っ取られた。これは非常に不名誉なことです。どうか私自身の汚名も挽回する意味でこの件の処理をお任せくださいますようお願い申し上げます。
笹井も小池田も山形の意見に賛同している。他の役員も同様であった。
よろしいですか皆さん。
加賀がそう言うと皆がうなずいた。
葬儀委員長は小堀常務にお願いします。丁重に小松部長を弔ってください。
はい。
会議を終えた役員たちは皆一旦自宅へ帰宅し、そこで待機することとなった。山形と加賀、小堀の3名は専務室に移った。山形は応接用のソファーに腰をかけてタバコをくわえてそれに火をつけた。
山形、お前心当たりでもあるんか。
何でしょうか。
東堂とかってやつやって。
山形と同じく腰をかけた小堀もタバコを吸い始めた。
わかりません。初めて聞く名前です。まずはどの段階で私の情報が誰の手で改ざんされたか調べる必要がありますね。あとは、なんで犯人はうちの中にあの時間に入らんといかんかったかっちゅうこともはっきりせんといかん。
おやけどシステムは警察に押さえとれんぞ。おやから今は何もできん。
山形は頬を撫でた。休みの急な出勤ということもあって、顔を剃るのを忘れてしまったようだ。ひげがジョリジョリと音を立てる。
常務、ほら、あの手のシステムとかってやつ、バックアップとか取っとるんじゃないですか。
ああ、まあわしも専門外やけど、確か取ってやるはずや。
ほんなら、そこから当時の情報を遡って見れたりせんがかね。
警察ごっこか、おい、山形。
タバコを灰皿にひねりつけて、その火を消し、山形は勢いよく煙を吹き出した。
常務も専務もおかしいと思っとるんでしょ。
窓の外を眺めていた加賀も、タバコを吸っていた小堀も、動きを止めた。
笹井さんも不自然極まりないって言っとったでしょうが。
二人とも黙っている。しばしの沈黙が専務室を覆った。それを破ったのは加賀だった。小堀常務、
何でしょう。
ドットメディカルの件はどうですか。
突然関係のない話題を加賀は切り出した。
ドットメディカルですか。
衛水と融資部には話が上がっているはずですが。
小堀は口ごもった。その様子を見ていた山形は小堀の困惑する表情を確認した。
専務、それと今回の件、何の関係があるとおっしゃるんですか。
状況をつかめていない山形は小堀に質問した。
ジョーム、なんですかそれ。ドットメディカルっちゅうのは。
ジョーム、山形部長にも話してあげなさい。小堀は再度、その件は今この場で話す内容のことではないと加賀に言ったが、命令ということもあり口を開いた。
ドットメディカルとマルホン建設の提携解消や。なんやって？お前も知っとる通り、マルホン建設はあそこと提携してから息を吹き返した。しかしそれもドットメディカルによるところが大きい。あの会社の資本がマルホン建設に入ってから日に日にあいつらの発言権が増しとるのはお前は知っとるな。ええ、その中でドットメディカルはマルホン建設を上場させることを期待しとる。株を高値で売り抜けてキャピタルゲインを得たいんや。ほやけど吉政は首を縦に振らん。なぜなら特定多数の株主が出てくることで長期的展望に立った経営ができんくなることを恐れとくからや。なかなか成長しましたよ彼は。ああ確かに随分と成長したもんや。まあそこでドットメディカルが動き始めたんや。提携解消の噂を流すことでマルホン建設の評判を落とそうっちゅう動きがあるらしい。今のマルホン建設はドットメディカルの後ろ盾があって金が回っとる。仕事もドットメディカルとの提携によって回っとる。しかしこいつらが手を引くとなると、マルホン建設の資本を誰が担うことになる。本田一人の力ではどうにもならん。それに何にせよう、ちがあそこの株の 5% を引き受け取れ。これが困ったことになるやろいや。そんな悪さを始めたんですか。
山形は呆れた表情で小堀を見た。小堀はそのまま続けた。
ドットメディカルはマルホン建設の情報システムを握っとる。仮に提携解消になってもマルホン建設の最も肝となる情報をかっさらうことだってできる。ほんでまたどっかに同じようなビジネスモデルを提示し、そこと組むこともできるわけや。そうなるとマルホン建設はまた一気にジッパに転落ですか。
小堀がうなずいた。山形部長、どうですか。当時の担当者としてあなたはこの動きについてどう見立てますか。この加賀の質問に山形が答えるには時間を要さなかった。
まあドットメディカルを支援する体制がよろしいでしょうな。
加賀も小堀も表情を変えない。そのまま山形を見た。
中長期的にも当行に利益をもたらすのはドットメディカルの方でしょう。提携解消もやむを得んでしょうな。シビアやな山形。
小堀の言葉に山形は口元を緩めた。
銀行員として当然の判断です。しかしなかなかどうして話は複雑なんや。というと人友会
は、
人友会がドットメディカルの後ろにちらつくんや。
加賀は自席に深く座り、大きな机の中から書類を取り出した。山形は加賀のそばまで寄ってその書類にさっと目を通した。その書類の中には一枚の画像が添付されていた。
まさか。